ダビデが王になった後、20年近い歳月が流れた時の出来事です。神様の箱もエルサレムに移り、国も太平で、ダビデの王位も堅固でした。そうしたある日、ダビデは臣下たちに言いました。サムエル下9章4、1節がこのように証言します。ダビデは言った。サウル家の者がまだ生き残っているならば、ヨナタンのためにその者に忠実を尽くしたい。サウロとヨナタンは父と子でしたが、その二人のダビデに対する態度は正反対でした。サウロ王はダビデを娘婿ではなく、虎視眈々と王位を狙う策謀を企む人物と考えました。しかしヨナタンは自分とダビデを皇太子と次の王として油を注がれた政敵と考えず、ダビデの保護者になってくれ、友達になってくれました。ダビデはいくら考えても、ヨナタンが自分によく接してくれたことが本当に特別に思えました。イスラエルがペリシテとのギルボア山の戦闘で敗戦した時、ヨナタンも命を落としてしまいました。その時にダビデは、私の兄ヨナタン、兄を思うと私の心は痛む。兄が私をそれほど惜しんでくれたので、私を心から惜しんでくれた兄の愛は恋人の愛よりも一層深いものだったと悲しみの歌を歌いました。それでダビデはヨナタンから受けた愛を返さなければならない時になったと考え、サウロの家紋に生き残った子孫がいるかと臣下たちに尋ねたのでした。それで聞き込み捜査をしたところ、サウロの家紋で仕えていたチバという人がいるということが分かりました。ダビデは彼を呼び、サウロの家に生き残った人がいるかを尋ねました。その時、チバの答えをサムエル下9章3節がこのように証言しています。ヨナタン様のご子息が一人おられます。両足の萎えた方でございます、とチバは王に答えた。チバがダビデにヨナタンの息子が一人いると言った時、その息子の名前はメヒボシェトでした。を言いませんでした。年も言いませんでした。住んでいる場所も言いませんでした。彼がしていることも言いませんでした。聖書は思いついたまま何でも書く落書き帳ではありません。私たちに下さりたい神様の御心が盛られている御言葉です。チバがダビデにヨナタンの息子は足を引きずる障害者という言葉で口を開きました。現代も健康で美しい肉体は大きな魅力です。ですから彫刻のような体型、割れた腹筋、S ラインなどの言葉があります。古代にも人々の身体的な力をとても重要に考えました。それで祭司長になる人は体に何の傷もない健康な人でなければなりませんでした。手は技術を身につけるのに使われ、足は男らしさ、すなわち力を測定するのに使用されました。当時は戦争で勝利を収めたり生き残るということは足が速かったからでした。預言者ハバククは逆境に陥った人のために神様の助けについて言いながら、私の主なる神は我が力、私の足を目近のようにし、聖なる高台を歩ませられると告白します。 メヒボシェトは最高の家紋で生まれました。彼の祖父はイスラエルの最大の王であり、彼の父は祭司長でした。祖父サウロはイスラエル全体で最も秀でた容貌を持ち、他の人々より頭一つ背の高い八頭身でした。最近の表現で言えば、オルちゃんモムちゃんを同時に備えた人でした。また父ヨナタンは誰にも引けを取らない勇猛さがあり、温かい心もあり、真実さもありました。もしヨナタンがサウロの後を継いで王になったならば、父サウロよりはるかに素晴らしい王になったことでしょう。メヒボシェトはこんな家庭に生まれました。ところが急に全ての状況が完全に変わってしまいました。彼の父と祖父は宿敵のペリシテとの戦闘で大きく敗北し、殺されてしまいました。その戦争の以前までは宮殿が安全と豊かさの安息の場所でしたが、その戦争後は竜巻が押し寄せる最も危険な場所になってしまいました。その時に一人の真実な乳母がメヒボシェトを抱きかかえ逃亡しました。その時彼の年はわずか5歳でした。彼らが逃亡の途中で乳母がメヒボシェトを落としてしまいました。そのため彼は両足とも尾っこを引くようになりました。以前はメヒボシェトは王子で、心置きなく飛び跳ね走っていた健康な子供でしたが、今や避難民になり、一人で歩けない障害者になってしまいました。ついにダビデとメヒボシェトが会うことになりました。ダビデにメヒボシェトとの出会いは本当に感激だったことでしょう。自分を当然性的と考えねばならないにもかかわらず、自分の温かい保護者で友達になってくれたヨナタンの息子に20年ぶりに出会ったのでした。その時にダビデがメヒボシェトに言った言葉をサムエル記9章7節はこのように証言しています。恐れることはない、あなたの父ヨナタンのために私はあなたに忠実を尽くそう。祖父サウルの辞書はすべて返す。あなたはいつも私の食卓で食事をするようにとダビデが言うと、ダビデはメヒボシェトに恐れることはないと言います。それはそれほどメヒボシェトが怖がっていたことを意味します。今までダビデはメヒボシェトの顔を一度も見れなかったことでしょう。そのように一面識もない王が自分を呼ぶとき、どれほど怖かったことでしょうか。ところがダビデは彼に祖父サウロが持っていた畑をすべて戻してあげると言いました。それだけではなく、これからは食事のたびに私と一緒に食べようと言いました。これはダビデがメヒボシェトを息子と考えるということです。これを契機にメヒボシェトは以前の地位に回復し、彼の家族のすべての財産も回復しました。ダビデとメヒボシェトを考えれば、ずいぶん前に見た刺激、大層湾言の一場面が思い浮かびます。湾言は君への進化でしたが、液政革命、王が不徳により 民心を失うと、徳のある他の人が天命を受けて王朝を変え、新しい王朝を建てることでことです。それで王になりました。ワンゴンには幼い頃に結婚を約束したヨナという女性がいました。ところが結婚を今日明日と延ばしていたら、君営王がヨナを見初めてしまい、ヨナはそのまま君営王と結婚してしまいました。後日、君営王は気が触れて自分の妻ヨナを殺してしまいます。ワンゴンが王になり、いくらも経たず、大臣たちと会議をしていましたが、外からどうしたわけか赤ん坊の泣き声が聞こえてきました。それでワンゴンと大臣たちが外に出てみたところ、一人の宮廷の女が赤ん坊を抱え王宮を抜け出そうとしていました。ワンゴンは誰の赤ん坊かと尋ねたところ、廃位した王クンへの赤ん坊だと言いました。臣下たちは憤怒にあふれ、廃君の赤ん坊なので当然殺して彼の胤を立たねばと言いました。しかしワンゴンは大臣たちの言葉を聞き入れず、連れて行き、ちゃんと育てるようにせよと言いました。臣下たちが見逃してやろうと言ったとしても、胤を立たねば自分の子孫が王になるのに障害になるからとして殺さないといけない場面のようですが、ワンゴンはそうしませんでした。それはその赤ん坊が君への子でもありましたが、自分があれほど愛し、自分をあれほど愛していたヨナの赤ん坊であったからです。ヨナは死に行く時にも、ワンゴンが幼い頃にあげた首飾りを手にぎゅっと握りしめて死にました。ワンゴンはそれをそばで見ていました。メヒボシェとはダビデにヨナの子供と同じでした。メヒボシェとは私たちの自画像のようです。彼が両足を引きずっていたというのは、彼が自分の力で何もできない存在ということを意味します。後にダビデがアブサロムのクーデターに遭い避難するときに、メヒボシェトも共に連れて行きたかったのですが、誰も連れて行ってあげる者がおらず、ダビデが戻ってくるときまでひげも剃らず待っていました。彼にできることは何もなかったからでした。そんな彼をダビデが呼んで、彼の地位を回復させてあげました。私たちは罪と過ちによって死んだ人間であり、永遠の約束とは関係のなかった人間であり、希望もなく神様もいなかった人間でした。そんな私たちがイエス・キリストの十字架によって神様の民になり、永遠に結びついた人生を生きることになりました。ダビデとメヒボシェとの話が登場するサムエル記9章に続けて強調される内容は、ダビデがメヒボシェトと食卓を共にしたということです。メヒボシェトが私たちの自画像ならば、ダビデは永遠の王であられる神様の影のようです。神様は条件や資格がない私たちをいつも神様の食卓で食べるようにしてくださいました。私たちが毎週主日に掲げる主日礼拝と各種の礼拝がそうです。ダビデはメヒボシェトと食卓だけ共にしましたが、神様は私たちと一年365日、一日24時間共にされるお方です。神様は私たちが神様を意識できない瞬間にも、取るに足りない私たちを掴んでお導きなされ、 私たちを育てていかれるお方です。これが恵みです。フィリピ書の最終章最後の節の4章23節はこのように証言します。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。使徒パウロはフィリピ教会に送る手紙に恵みが彼らの霊にあるように祈り終止符を打っています。ところで信徒の皆様が持っていらっしゃる聖書にあるようにが小さい文字で書かれていると思います。それはギリシャ語の聖書にはありませんが、文脈を完成させて理解を助けるために小さい文字で入れたものです。あるいはあるようにが他の部分と同じ大きさとなっているならば、出版社の方でクリスチャンが聖書を読むとき不便でないように全部同じ大きさに合わせたものです。あるようにと記録された小さな文字、ギリシャ語にはないこの部分が単純な願いではなく、私には少し違って感じられます。パウロは本当に愛した懐かしい人々、神様の御国でも神様に自慢したいフィリピ教会の人々に最後の挨拶をしながら、感謝と感激によって最後の言葉をかけなかったように私は感じられます。フィリピ書のような獄中書簡の中の一巻であるエペソ書3章1節はこのように証言します。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロは、ここでも言いますが、が小さい文字となっています。原文にはありませんが、理解を助けるために便宜上入れたという意味です。以前使用していたハングル改訂聖書には、囚人となっている私パウロはの次に言いますがの代わりに省略記号点点点がありました。この部分は今私たちが使っているハングル改訂改訳改訂聖書より、ハングル改訳聖書が私にははるかに感動的に迫ってきます。高校2年の時と記憶しますが、その時に使っていた聖書は今のような横書きではなく縦書きでした。当時聖書をこういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロは点点点と読んでいますが、縦となった省略記号の点6つがまるでパウロの涙がポタポタ落ちているように見えました。以前自分は律法に徹底的に従って生きるのが最も素晴らしいと考え、イエス様は異端の頭で、それで彼に従う人々を捕らえ監獄にぶち込むのが最も神様のために生きることだと確信していました。そんな自分を見捨てず訪ねてきてくださった主に対する感謝と、また主の使徒として証明を受け監獄まで来ているという事実に感激して、これ以上手紙を書けず泣いている姿と思われました。それで今日の本文にも、主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にの次に省略記号点点点で置き換えられたなら、はるかにずっと感激的な終止符になりそうです。使徒パウロはフィリピ教会に送る手紙の冒頭に、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるようにと書いていますが、最後にも主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるようにと言っています。恵みで始まり恵みで終わっています。恵みは代価もなく代価なくもらうもので、 良いものをもらうことで、資格なしでもらうものです。代価なくもらうということは、私たちには代価を支払う能力がないということです。私たちには全世界を照らし生命体を生かしている太陽の光の代価を払う能力がありません。ただ数分でも息ができなければ私たちは生きれません。この空気の代価も支払う能力がありません。私たちは両足を踏ん張って生きるこの地球を買った人も誰一人いません。何よりも私たちがもらった永遠の生命の値段をどうやって払えるでしょうか。ところで、もし私たちが代価なくもらうものが無価値なものだったり、私たちを傷つけるものだったら、受け取らない方がマシです。また良いものをもらうということは、私たちは究極的に良いものが何かを知らない存在だという意味です。幼い子供は自分に最も良いものがおやつとおもちゃだと言い張ります。それだけあれば何も必要ないと言います。しかし両親は知っています。その子供がちゃんと育つためには、おやつよりもご飯、おもちゃよりも本がより良いものだということです。事実、子供に最も良いものはその両親です。たとえ所有するものが少ないとしても、良い両親を持った子供が最も幸せです。私たちにくださった最高のものは神様自身です。その神様が私たちに最も良い永遠の命をくださいました。そして私たちが代価なく良いものをもらったことは、私たちに特別な条件や資格があったからではありません。ただ神様が私たちにくださったのです。神様が私たちの父になってくださり、私たちに永遠の命をくださったのに、その理由を私たちは知りません。いえ、私たちの方には理由がありません。それで私たちは代価なく良いものを資格なくもらうことになることを恵みと呼びます。コリント5章8章9節にこんな御言葉があります。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためだったのです。アメリカ CBS で制作したものを放映したアンダーカバーボスという番組を何回か見たことあります。大企業の最高経営者が自分の会社の日雇い社員として隠れて就業し、現場で働く社員と共に過ごしながら、彼らの苦衷が何か、会社に対する希望事項が何か、個人的な望みなどを聞いてから、後日自分の身分を明かし、彼らの苦衷と希望事項を聞いてあげるものです。最高経営者が日雇い社員になって、社員の目の高さを合わせようとすることは素晴らしいことです。そんな最高経営者を持った会社は本当に幸せです。しかしそれはショーです。最高経営者が日雇い社員になってみることと、実際日雇い社員になることとは違うことです。最高経営者が日雇い社員になる経験をしてから、彼らの実際の生活がとても劣悪なことに深い痛みを感じ、 自分の全財産を社員数で割って彼らに分配したという話は聞いたことがありません。しかし主は実際にそのようになさいました。主が貧しくなられて私たちを永遠に豊かにされたことはフィリピ書2章によく表れています。イエス・キリストは創造主であらせられる神様と一つの方です。全世界の万物を所有されるお方です。そんな無限なるお方が有限の人間、それも貧しい大工の息子として生まれ、非戦に見える人生を生きられました。これは世界最高の金持ちが野宿するものになることとも比較になりません。人間がいくらたくさん所有したとしても創造主に比べられるでしょうか。そしてイエス・キリストはずっと貧しくなられ、十字架に死に至ることも拒みませんでした。それにより私たちはこの世の何をもってしても買うことのできない永遠の命を所有するようになりました。これが恵みです。23節をもう一度読んでみましょう。主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。主イエス・キリストの恵みがなければならない場所は私たちの霊と言います。それは私たちの霊魂が最も重要だからです。私たちは恵みが私たちの所有と共にあることを望み、私たちがしていることと共にあることを望み、私たちの望みと共にあることを望みます。しかし私たちの人生に起きる問題の大部分は私たちの霊魂と共に恵みがなく、私たちの内なる人が謙虚でないためであることを否定できません。日常生活には恵みがあるのに、その霊魂に恵みがないならば、その人の人生は荒廃するか大敗することでしょう。私たちの霊魂、内なる人を十分に管理するのは、私たちの周辺のことをしっかり管理することよりはるかに重要です。この世で成功し、その内なる人が健康でないことによって滅びる人生がどれほど多いか知れません。私たちの霊魂が澄んで明るく強健ならば、私たちの人生の問題と苦痛は大部分消え去ることでしょう。それで使徒パウロは、主イエス・キリストの恵みが私たちの霊と共になければならないと言います。今日がフィリピ書の最後の説教です。2011年、イージェチョル牧師先生の安息月の7ヶ月間、そして今年、牧師先生のがん手術によって3ヶ月、そして牧師先生の休暇期間にフィリピ書を説教できたことは、神様と100周年記念教会が私にくださったとても特別な贈り物でした。フィリピ書を始める時に計算しました。フィリピ書が全部で4章で104節になっているので、毎週5節ずつぐらい説教して20週ぐらい説教できれば良いかと思いました。担当牧師先生の安息月の期間、31手術説教をしなければならなかったので、途中で終わったら次はどんな御言葉を伝えようかと考えていた記憶もあります。そう思ってきたのが56手術の間、御言葉を分かち合うことができました。 今まで突弁な私の口下手はさておき、神様が私にくださった御言葉をちゃんと伝えれず残念に思った時も本当に多いです。もう少し説教の準備をうまくできていたら、信徒の皆様がより一層神様にさらに深く出会えただろうにと思う時も多かったです。そんな残念で惜しい気持ちが特に多くてつらい時は、必ず何人かの信徒の方が今日の説教の御言葉は自分に必ず必要な御言葉でしたとメッセージとメールを送ってくださいました。私はそれがその信徒のお方のメッセージではなく、神様が繁盛よ大丈夫だ、繁盛よ今日もご苦労だったと激励し慰めてくださっているものと感じました。5つのパンと2匹の魚は本当に少ないものですが、そこに主の御手が加えられると、女性と子供を除いても5000名にもなる人々がお腹いっぱいになったように、5つのパンと2匹の魚のような私が伝える御言葉に少しでも霊魂が満たされたならば、それは全面的に主の御手によるものです。フィリピ書をちゃんと締めくくることができたのは全面的に主イエス・キリストの恵みです。フィリピ書を最後にお伝えしながら、私が信徒の皆様にして差し上げられる最高最大の御言葉もこれです。主イエス・キリストの恵みが信徒の皆様の霊と共に豊かにあることをお祈りいたしましょう。いつも私たちに恵みを施される父なる神様は、私たちのような取るに足りない利己的な存在をお呼びくださり、共に歩んでくださることに感謝します。過去の日々に私たちが足が痛いと苛立てば、私たちの足に触れてくださり、私たちの背中を叩いて激励してくださり、時にはこれ以上歩けないと挫折と希望に絶望に陥った時には、私たちを背負ってここまで導いてくださったことに感謝します。振り返れば恵みでないことはなく、神様の見てでないものはないのに、なぜ当時それを知らなかったのか、なぜ必要のないことに固執し利己心をあらわにしたのか、私たちの弱さをお許しください。ダビデがメヒボシェトを探したように、主から遠くにいた私たちを探し出し、子供と考えられ、いつも主の食卓に常に招待してくださり感謝します。私たちの能力では決してまともに人生の道は歩めないので、主の御手につかまるようになされ、主が私たちをつかんでくださった、それに向かって歩いていき走っていく人生にしてください。今までフィリピ書の御言葉を通して恵みを施してくださったことに感謝します。フィリピの人々がフィリピに住んでいてもローマ市民権者であることを自慢に思って生きていたように、私たちも大韓民国に生きていても神の御国の市民であることを自慢に思い、その場所で来られる主イエス・キリストを待つ人生を歩ませてください。使徒パウロがたとえローマの監獄に囚われていても、彼が主の中にいるときに環境を超越して喜びの人生を生きたように、私たちも周辺の状況が私たちを辛くしても主の中で喜び生きていかせてください。また使徒パウロのように、私たちも満腹と空腹、豊かさと貧しさからも全ての秘訣を学ばせ、私たちに能力をくださるお方によって、私たちに許された人生をよく生きさせてください。何よりも私たちに主イエス・キリストの恵みが私たちの霊を豊かにして、その恵みをもたらしたもの、もらったものらしく生きていきますように。 イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。